年度新潟大学ラジオ公開講座、健康長寿社会を生きる。毎週土曜日のこの時間、6回にわたりまして、平成30年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしています。本日のテーマは、性差を踏まえた健康づくり。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。新潟大学ラジオ公開講座、健康長寿社会を生きる、今日は2回目となります。今日の講師ご紹介いたします。新潟大学医学部保健学科助教、石田真由美さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマなんですが、性差を踏まえた健康づくりということなんですけど、
はい、
はい、これはまず大枠ではどういうことになりますか？
そうですね、まず男性と女性の体の構造とか、
はい、
あと機能の違いについて、まず知ってもらうということもありますし、うん、あとはまあ仕事とか家庭とか育児とか社会活動で男性と女性の置かれている状況や役割の違いというものもあるかと思います、はい、男性と女性それぞれに特有の病気や症状の違いなどがあることに焦点を当てて、その特性から健康づくりにつながる手がかりについて、話しさせていただければと思います。
まあ、健康問題、長寿で長生きというのはみんなこう目標にするものなんですけれども、はい、それは、病気の治療ですとか予防が中心なんですが、性の違いによって実はやること、取り組むこと、考え方、いろいろ違いがあるんですよっていうことですね。
そうですね。はい、まあ、病気っていうと、治療とか予防が中心だとは思うんですけれども、はい、本当にそれだけで解決できるかどうかっていうものを考えてもらいたいんですけれども、はい、まあ、例えば、まあ、女性ですけれども、子宮がんの検診進められたんだけれども、お姑さんの介護で時間が取れなくてとか、あと検査に不安があるとか、まあ、子宮がん検診とかだとちょっと恥ずかしさもあるし、はい、ということで検診をためらうという方もいるかもしれません、うん、また男性では、まあ、営業とかで昼間はこう走り回って、こうお昼ご飯も合間にファーストフードを早食いして、そして深夜でね、ラーメン食べて帰ってすぐ寝るというような、うん、はい、本当にメタボの危機を自覚してるんだけどと思いながら生活せざるを得ない状況があるかもしれません、うん、私たちが抱える健康問題っていうのは、体の違い、機能だけではなくて、個人のライフスタイルとか、あと地域や社会の慣習、文化などの影響を受けて様々に異なります、
うん、
ですので、まあ、男女の特性に焦点を当てて、乳幼児期から高齢期までの生涯にわたり、社会的文化的な性の違いですね、うん、故に生じる健康上の問題を包括的に捉えて、その人がその人らしく過ごすことができるような健やかさというものを支援することが大事だと私たちは考えています、
はい、まあ、今日のテーマがそもそもその、性差を踏まえた健康づくりということなんですけど、はい、この性の違いというふうに今石田さんはおっしゃいましたが、
はい、
これはどんなふうに私たち捉えたらいいでしょうか？
そうですね、性差という言葉は、普段の生活の中で耳にするということはあまりないかもしれませんが、
はい、
性差というのは立身弁に生きると書いた性に、
はい、
まあ、偏差値とか誤差とか格差とか、うん、そういう差と書いて性差と言います、
はい、
まあ、簡単に言えば性差というのは男女の性別による違いのことです、
うん、
まあ、ただ生物学的な違いとかだけではなくて、職業の適性とか、うん、価値指向の違いなど、そういう考え方といった、まあ、社会的心理的な違いを含めていうこともあります、うん、まあ、今日はそれぞれの性の違い、特徴を知っていただき、健康づくりにつなげていくための、まあ、手がかりになればなと思っています。
もともと、まあ、生まれてきた時
の体つきの違いというのはありますよね。
そうですね、はい、人間にはまあ体の構造的にまあ男性と女性、まあ、動物でいうとオスとメスの2つの性がまあ存在するわけですよね、はい、もちろんどちらかの性がこう判別しにくい、判別が難しいという性文化疾患って言われる方もいらっしゃいますし、あとは体と心の性別が一致しない性別違和という、うん、あの性同一性障害の方や、はい、まあ、自身の性別について認識がないという方もいらっしゃいます、うんうん、しかし、まあ、多くの方が自身の性別について、まあ、男性か女性かっていうことを認識されているかと思いますので、それぞれの、まあ、生まれつきの、まあ、体の違いでお話しできればと思います。
うん、はい。まあ、最近 LGBT というような言葉もありまして、はい、本当にその自分が生まれ持っている体と心の違いだとか、
はい、
そのどうしても自分でも分かりにくいところを、そういう悩みを抱えておられる方も実際にいらっしゃる。
そうですね。
のは現状ですよね。
そうですね、はい。そういう現状の中では、まああるんですけれども、うん、まあ生まれつきの、はい、まあ、体の構造と機能について踏まえた上での健康づくりってところを今回は焦点を当ててお話しできればと思います。
はい、生物学的な視点から見てということなんですが、です、ね、はい、これ明らかにやはり体型ですとか、まあ、違いますよね。
そうですね、はい、体格とか、うん、まあ、生殖器っていうものももちろん目で見てもわかると思いますし、はい、まあ、目で見えないですけれども、うん、染色体っていうところの形態の違いってものももちろんあります、
はい、
分かりやすいところで話せば、まあ、骨盤の違いがあるかと思います、
はい、
女性は妊娠中にお腹の赤ちゃんと子宮を支えるために横に広くこう安定した骨盤が必要なわけですよね、うん、あとさらに出産の時に赤ちゃんが、まあ、産道を通過するために広さがある程度必要なために、男性に比べると女性の方が骨盤は横に広いという特徴があります、う
ん、はい、
あと髪の毛ですね、体の毛とかもそうなんですけれども、男性の方は男性ホルモンが優位な状態で発育するので、ヒゲとか、うん、あと胸毛が多いっていう状況がありますけれども、うん、まあ、女性の場合は女性ホルモンが優位に立っているので髪がなくなるということはない状況があります、う
ん、髪は女性ホルモン、うん、
そうですね、
が影響しているということ
ですね。そうなんです。女性ホルモンがしっかり分泌をされているということで、うん、髪の毛をこう維持することができたり、まあ、艶を保つことができるのも、うん、女性ホルモンの影響だというふうに言われています。
このホルモン、男性ホルモン、女性ホルモンなんですけれど、
はい、
これは男性にも女性ホルモンはもちろんありますよね。
そうですね、はい、男性だからといって男性ホルモンしかないというわけではなくて、うん、男性も女性ホルモンというものは、まあ、わずかですけれども、はい、分泌はされています、
生まれたての、まあ、赤ちゃんは、
はい、
体毛はほとんど見えないぐらいだと思うんですけど、これはまあ、男の子、女の子として生まれた場合、うん、男の子でもホルモンが非常に少なかったりするんですか？
そうですね、はい、生まれたばかりの頃は男性と女性とではそれほどホルモンの量に差はあまり見られないと言われています、
うん、はい、
生まれてすぐはお母さんのホルモンが少し移行することもあるので、女性ホルモンが少し見られることはあるかなと思うんですけれども、うん、だけれども男性で生まれたからとか女性で生まれたからといって、うん、その頃にまあいきなり毛が生えてるとか、うん、産毛はたくさんあるんですけれども、うん、やっぱり思春期の頃になってくると、まあ、女性は女性ホルモンの分泌が多くなり、
はい、
男性は男性ホルモンの分泌量が増えていくというような傾向があります、う
ん、思春期、まあ、中学生ぐらいと考えていいですか？
うん、そうですね、
はい、その頃からホルモンの量としてははっきり違いが出てくるという、
はい、
ことなんですね。
そうですね、
はい、それが体つきにも現れてくると。
そうなんです、
はい、
男性ホルモンがすごく優位になってくることで、うん、こう筋肉質な、うん、こう 骨格のしっかりしたような作りになってきますし、はい、女性であれば女性ホルモンの影響を受けて体は丸みを帯びて、うん、まあ、月経が開始するといったような変化も見られます、
は
い、
そういった体つきの他にはどういった変化がありますか？違いと言いますか？そうですね、はい、
男性だと、まあ、先ほど言ったんですけれども、ヒゲが生えてくるっていうのも男性ホルモンの特徴として多くあります。うん、まあ、女性の方であれば、まあ、胸が膨らみ始めるとか、うん、あとは、30代頃をピークに、女性ホルモンはどんどんと分泌が増えていくわけなんですけれども、まあ、その後、まあ、40代を入ってくると急激に女性ホルモンは分泌が減りまして、うん、最終的には更年期の閉経の頃を迎える頃には男性の方が女性ホルモンが優位になるっていうような、うん、データもあります。
更年期という認識があまり私はなかったんですけれど、はい、それはその人それぞれのところもありますか？
そうですね、はい、更年期は卵巣の機能がまあ低下してきて、まあ、女性ホルモンの分泌量が減ってくることで起きてくる症状でもあるんですけれども、と環境的な要因ももちろんあります、うん、例えばちょうど子供が巣立つ時期であったりとか、はい、あと親の介護が大変になってくることとか、そういう心理的な負担とかもあったり、うん、あと几帳面な性格的な因子もあると言われてますので、まあ、卵巣の機能の低下はみんな起きてくるんですけれども、うん、社会的な要因とか心理的な要因も踏まえた上で個人差が大きいというふうにも言われています、
うん、男性と女性の場合のそのホルモンにこれがよるのかどうか分かりませんけれども、脳の働きも違うんですよというのをよく聞くんですけど。
そうですね、はい、男性と女性では脳梁と言われる左右の、うん、大脳半球をこう連絡する神経繊維の束も、
はい、
女性はより多くの神経がこう左右の大脳を結んでいるので、たくさんの情報のやり取りが可能と言われていますし、はい、まあ、そういったことが、まあ、脳出血とかの後のリハビリによる機能回復率も女性の方が高いという報告もあります。
そうなんですか、はい、うん、
また女性と男性の違いで言いますと、生殖器についても男性は性器が自分で見える位置にあるんですけれども、はい、女性は体の中にあってこう見えない位置にありますよね、うん、そういった状況があるために性感染症っていうものも男性の方は発見が早くて治療にすぐ、はい、迎えるんですけれども、女性の方は発見が遅れて治療が遅くなったり、あとは知らない間に感染を広げてしまうということもあります。
これは随分違うところですね。
そうですね、はい、また運動能力とか、あと性周期、性ホルモン、先ほどホルモンの話もありましたけれども、はい、そういった機能の違いというものもあります、
うん、
運動能力も男性の方が筋力が強さがありますので、うん、握力とか背筋力、あとは立ち幅跳びとか、うん、ダッシュとかソフトボール投げとかですね、はい、まあ、小学校から中学校ぐらいで、うん、体力測定あったかと思うんですけれども、はい、そういったところではやっぱり男性の方の能力の方が高いとされています、
うん、随分とこう、まあ、生まれてから年代を重ねていくうちに違いは出てきますね、
う
ん、
そうですね、先ほど話の中に性ホルモンの話もしたんですけれども、うん、はい、男性は思春期に分泌量が多くなるっていう話をしたんですけれども、うん、はい、その後そんなに劇的に変化することはなくて、うん、安定した経過をたどるんですけれども、女性の方は、まあ、思春期に増量して、はい、30代をピークにということで、うん、そして40歳過ぎると減ってっていう話しましたけれども、はい、うん、はい、それ以外にも毎月の月経がありますので、はい、その時期にその毎月も1ヶ月ごとにも性のホルモンの周期っていうものがありますので、うん、気分がすごく元気だった時もあったり、うん、こう生理前になってくるとどうしても気持ちが沈んだり、
うん、
こうお腹が痛いとか頭痛が出てくるとか、そういうこともあったりするので、女性の方がホルモンの影響がすごく受けやすいってところはあります、う
ん、その、まあ、影響は受けやすいんですが、女性の方が寿命は 長かったり、
そうなんです、
長寿の人多いですよね。
そうなんです、はい、出生数とか、まあ、寿命の話にもなっていくんですけれども、うん、女性の方がこうより少ないエネルギー消費量で生命を保つことができると言われているので、うん、はい、まあ、女性の方が長寿だと言われていることもありますし、あとは、先ほどから 何度もお話出てるんですけど、うん、女性ホルモンによってこうコレステロールの上昇っていうものも抑制されているので、うん、心筋梗塞とか脳梗塞の発症っていうのは見られにくいと言われていることが、まあ、長寿の理由かというふうにも言われています。
あ、そうなんですね。
そうなんです、はい、で、あとは男性の方が寿命が短いと言われてる理由としては、うん、はい、まあ、社会的な要因にもなるんですけれども、まあ、ストレスを抱え込みやすいっていうことから、うん、まあ、自殺者も男性の方が多いっていうこともありますし、うん、あとは、まあ、一人暮らしの世帯もたくさん今増えてきてはいるんですけれども、はい、病気とか怪我とかがあっても、うん、男性はこう受診しないでも大丈夫かなとか、うん、まあ、健康管理のあり方にも影響を受けて死亡率とかがんなどの罹患率が高くて平均寿命に影響を及ぼしているとも言われています。
まあ、あの男性と女性特徴をこう聞きながら今あの気をつけたいところなども伺ってきたんですが、健康ということを考えていった時に、はい、男性女性特にここを気をつけた方がいいですよというところをまた改めてお聞かせいただけますか。
はい、これまでの話をあの整理していく形にもなりますけれども、うん、女性の方は女性ホルモンの影響を大きく受けています。特にあの女性ホルモンって言ってもあのエストロゲンというホルモンなんですけれども、はい、このエストロゲンは血中コレステロールの低下、あと脂質代謝を活性化して脂質の吸収を促進する作用があります。なので更年期に入ってくるまでは、うん、ある程度中性脂肪とか、はい、コレステロール値とかが、まあ、あの正常範囲にありやすいという特徴があります、うん、さらにあの骨の骨細胞にも作用していると言われています、はい、なので、更年期に入ってくると、うん、骨粗しょう症とかも気をつけましょうということがよくあの言われているかと思うんですけれども、 そうですね、はい、そういったものもやっぱりホルモンの影響で、うん、ホルモン分泌量が減ってくることで、骨粗しょう症につながっていくというふうにあの言われています。また様々なやる気を起こす物質、やる気ホルモンって言われたりもするんですけれども、はい、うん、セロトニンという物質の分泌も、はい、あの女性ホルモンが影響してるっていうふうに言われてますので、精神的な安定とかに関しても関連してると言われてます、
うん、そうするとその女性ホルモンであるエストロゲンが減っていくと、はい、やる気ホルモンのセロトニン、
はい、
これも減っていってしまうっていうことなんですか。
そうなんです。なので更年期に入ってくると、うん、どうしてもこう外に出たくないなとか、うん、人と関わりたくないなとか、こう何もやる気が起きないわとか、うん、そういうこともあの合わせて出てくるっていうところが、まあ、更年期以降の女性の特徴になるかと思います。
他に気をつけた方がいい病というのはありますか。
そうですね、女性の方があのアルツハイマー病とか、うん、あと白内障についても発症率が高く、はい、女性ホルモンが影響しているという報告もあります。
これはどう気をつけたらいいんでしょうか。
そうですね、まあ、どうしても女性ホルモンは必ずみんな減ってくるものでもあります、
うん、
で、まあ、気持ちの持ち方一つで更年期障害を乗り越えられるといった報告もありますけれども、うん、ホルモン補充療法という方法で、
はい、
女性ホルモンをあの少し足すと加えながら生活をしていく方もいらっしゃいますし、うん、あとは漢方とかを用いながら、はい、生活をあのうまく体調を整えて過ごされる方もいらっしゃいます、
うん、ただこれ我流でじゃあこれをっていうのは少し危険があるような気もしますけど。
そうですね、はい、あのたくさんあのサプリメントとか手に入るんですけれども、うん、はい、まあ、それを飲んでいただくのも、まあ、一つではあるかと思いますが、うん、やはりあのホルモン補充療法とか漢方とか処方してもらう上で、うん、医師の検診を受ける機会にもなりますので、はい、うん、はい、そういう体の状態を見ながら見てもらいながら、うん、対応していくってところが よりいいのではないかと思います。
はい、では男性はどうでしょうか。
そうですね、男性はまあホルモンの影響っていうよりも、はい、まあ、生活習慣とか社会的な要因による健康問題が多くあると考えられています。喫煙とか、
はい、
あと飲酒の機会っていうのは男性も多いこともあって、うん、肺がんとか胃がん、あと食道がんや肝臓がんの罹患率は多くあります、うん、はい、生活習慣、食生活の影響もあって心筋梗塞や脳梗塞の発症も女性に比べると多い状況があります、うん、まあ、先ほど途中にもお話あったんですけれども、はい、仕事のストレスとか経済問題を抱えやすいということで、自殺率も高い現状があります、
うん、そうなんですね、うん、まあ、男性もちょっと体調が悪い、まあ、なんとか自分でって思わずにやはり受診していただきたいですよね。
そうですね、うん、なかなか病院に行く時間がないよって言われたりもするんですけれども、やっぱりこう長い人生になってますので、うん、の少しでもこう楽しく元気に過ごすためには、うん、ちょっと気になることがありましたら、うん、病院に受診するように気持ちを持っていくだけでも違うかなと思います。
はい、さあ今日はその性差という性の違いによる男性女性の、まあ、体の持ち方、それから病の発症率なども教えていただいているわけですが、こういったその性の違いによる病気、男性と女性のことを考えるというのは新潟大学でも進んでいるんですよね。
そうですね、はい、私たちの大学や研究科においても2009年に GSH 研究実践センター、うん、性差保険研究実践センターというものを設立しまして、はい、医療だけではなくて人々の生活全般、あとはそれを取り巻く地域社会にも目を向けながら、うん、男性と女性の特性に基づく健康支援を行う性差保険というものを提起して、うん、はい、市民公開講座やさまざまな保険相談を実施しています。設立時は性差保険というふうに謳っていたんですけれども、はいはい、うん、現在は性差というとどうしても優劣をつけるような印象も受ける方もいらっしゃると思いますので、うん、性尊、性を尊ぶと良い、はい、書いて性尊保険と呼ぶことにしています、うん、まあ、こういった考え方っていうのは性差医学とか性差医療という考え方が、まあ、アメリカの方から、まあ、1970年代後半ぐらいから、はい、男性と女性の体の違いをこう、うん、しっかりと踏まえた上で治療とか予防を進めていこうっていうふうに言われ始めて、その後に日本の方に1980年代、まあ、1990年代に入ってからですかね、結構女性専門外来とかも増えてきたと思うんですけれども、そういった頃から性差に関する医学とか医療ってものがすごくこう注目されてきているところではありますが、まだまだご存じない方もたくさんいらっしゃるかと思います、
うん、まあ、病気っていうとみんな男女その性の違いに関係なくみんなおしなべって病にもかかるし、それに対する予防も必要なんだというふうにこう覚えているんですけれども、うん、実は違いを知ること、その性を尊いと思って違いを知って対応するっていうことが随分と役に立つということですよね。
そうですね、それぞれが置かれてる環境ももちろん違うと思いますし、まあ、仕事の状況とか検診の機会の差とか、うん、そういったものもたくさんあるとは思うんですけれども、そういったことの視点があまり踏まえられていなかったこれまでの医療の世界の中で、うん、まあ、女性は月経周期があるにもかかわらず、うん、はい、うん、あまりこの時期に応じた治療法がとか予防法っていうものはあまり、うん、指導されてきたことはなかったですし、うん、あとは薬の量にしても、はい、男性と女性で、まあ、体重のがまた違ったりするんですけれども、うん、同じものが処方されているっていったこともこれまではあまりこう関係なく処方されていたものも、うん、少し女性ではこういうものがとか、うん、男性ではこういうものがいいんじゃないかっていうふうにもちょっと見直しをされてきているところでもあります、うん、
はい、まあ今働き方ですとかいろんなその暮らし方もみんなバランスを考えてというようなところでこう社会的な動きがありますけれども、その中に 性の違いというものも暮らしの中にこう組み込まれていくという時代になったんですね。
そうですね、うん、近年あの男女共同参画への意識づくりとか、あとまあワークライフバランスですね、うん、ライフステージに応じた仕事と生活の調和と言われますけれども、そういった取り組みが進んできてはいるんですけれども、うん、まあ、生涯を通じた健康づくりにもこの男性と女性の違いってものも注目して、うん、男女ともにいたわり合って健やかに暮らせる社会づくりにも取り組む時期には来ていると考えます。
まあ、あの男女共同参画というとついついみんな一斉にみんな同じにっていうふうに考えがちですけれども、うん、そうではないんだという部分ですよね。
そうですね、はい、男女平等にっていうところは意識としてはあるんですけれども、うん、それぞれの抱えてる背景も違いますし、体の違いっていうところも踏まえた上での男女平等が本当の平等ではないかと思います、う
ん、はい、今日のテーマなんですが、性差を踏まえた健康づくりと題してお話をしていただきました。先生、まとめていただけますか？
そうですね、あの皆さんがそれぞれの性、お互いの性を尊重し合いながら、うん、大切に感じながら違いを知った上で生涯を通じた健康のあり方をあの考えてもらえていったらなと思います。
はい、今日は性差を踏まえた健康づくりと題して教えていただきました。男だから、女だから、男らしく、女らしくというふうに言われていた時が結構長くありました。で、その後、いや、男女雇用機会均等法、男も女も同じだよっていうことが、随分とみんなの目標になってきたような気がします。そういう社会を私たち目指してきたと思うんですね。ただ今日教えていただいたように、もちろん男女で差別をするというのは良くないんですが、ただ体の中では私たち構造ですとか、それから機能の違い、そして大きいのがホルモンだということが分かりました。まあ、女性は特にその年代、またあの月経という、まあ、生理がありますけれども、これは周期的にやってきますし、そしてそれが年代によってまた大きく関わってくるんですよね。閉経を迎えますと大変体への影響が大きくなってきます。すごく落ち込んでしまうという人もいるかもしれません。男性と女性、これがホルモンによって与えるものが影響が違うんだというところを一つちゃんと分かった上で、それを考えた上で働き方、それから暮らし方、これは育児などにも通じると思うんですけれど、こういったことを私たちが考えていくのが大切なんだなということを改めて感じました。平成30年度新潟大学ラジオ公開講座健康長寿社会を生きる、今日は2回目、性差を踏まえた健康づくりと題しまして、新潟大学医師学系助教石田真由美さんにお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、来週3回目のテーマは睡眠と健康となります。来週のご出演は新潟大学医学部医師学系村松義行教授です。来週もぜひお聞きください。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りしました。